声の情報、大阪の社会福祉、2024年8月、ナンバー831号、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会制作。目次、1、福祉を身近に感じてもらうきっかけ作り。2、コラム HB。3、東住吉区地域懇談会をきっかけに地域でつながることの重要性を再確認。4、被災者の思いを一身に。6、5、支社協理事会評議員会を開催。6、風を読む。7、支社協善意銀行。8、能登半島地震災害ボランティア参加者募集。9、改正法でヤングケアラーを初めて定義。以上です。1、福祉を身近に感じてもらうきっかけ作り。特集、福祉教育から気づきと学びのプロセスを通して共に生きる力を育む。支社協では令和6年7月に社協が推進する福祉教育の手引きを作成しました。福祉教育って？福祉教育は、すべての人がかけがえのない存在として尊ばれ、差別や排除されたりすることなく、社会生活の中で共に支え合い、一人一人が生きる喜びを感じることができる、地域共生社会の実現に向けた取り組みです。学校の子どもたちを対象とした取り組みだけでなく、地域や企業などを対象とした講座や、ボランティア活動での学びを通して、共に生きる力を育むことを目的に取り組み、普段の暮らしの幸せを作るために、相手の立場になって、自分なら何ができるかを考え、行動していくために何が必要なのかを学ぶことができる取り組みです。社協が地域福祉課題の解決に向けて取り組んでいくにあたり、福祉教育は、大切な活動の一つです。担当職員が行う事業としてではなく、社協職員がさまざまな活動のプロセスから学びを意識して展開する機能として捉え直し、社協組織全体で福祉教育に取り組んでいくため作成しました。本記事では手引きにまとめたポイントと西成区社協での具体的な取り組みを紹介します。多様な福祉教育プログラムで福祉について考える。福祉教育といえば、車椅子体験やアイマスク体験、高齢者疑似体験などの体験学習をイメージされることがよくあります。体験学習はしっかりと目的を伝え、振り返ることをしなければ、高齢者や障害のある人、大変な人、かわいそうな人、という後ろ向きな捉え方で終わってしまう危険性があり、実施にあたっては留意が必要です。現在、大阪市内では体験学習だけでなく、当事者による講話や交流、障害者スポーツのプログラムをはじめ、区社協だけでなく、地域や社会福祉施設など多様な関係者と協働した福祉教育が実施されています。福祉教育は当事者性を高める実践であると言われています。体験学習や講座、交流など多様な福祉教育プログラムを通して、障害に対する負のイメージ、大変や不便などではなく、個人の持つ強みや周りの環境、工夫に目を向けることができるような内容や伝え方を考えることで、福祉を身近に感じてもらうきっかけ作りにもなります。福祉教育の流れ、実施前、目的や狙いのすり合わせを行う。福祉教育の実践にはさまざまな人が関わるため、学校の教員や障害などの当事者、社会福祉施設職員など、それぞれの立場で伝えたいことや参加者に学んでほしいことが時として一致しないことがあります。思いを語り合い、何を伝えるのか丁寧に整理していくことが 実践を進めていく上で大切なポイントです。実施時、実施する上で大切にしたいことやルールをみんなで共有、当日プログラムの目的や気をつけてほしいポイントを整理し、参加者や協力者と共有し学び合える空間を作りましょう。ポイントの例、参加者が感じたことは尊重する、否定しない、参加者の考えを誘導しない、答えを誘導してしまうような質問は避ける、気になったことは気軽に質問してもらう、怪我せず安全にプログラムを実施する、実施後振り返りリフレクションの時間、同じ体験をしても気づきや感想は個人によって異なるため、振り返りリフレクションを通して個人の気づきから集団の気づき、さらには地域への行動につなげていくことが大切です。そのため実施して終わりにはせず、参加者や学校、協力者とも振り返りを行うことで、プログラムの評価や見直しを行い、今後の実践をより良いものにしていきましょう。区社協の取り組み。西成区。西成区社協は年間を通じて、区内の小学校、中学校、高等学校、子どもの居場所、地域活動団体からの依頼を受けて、福祉教育を実施しています。主なプログラムは、社会福祉協議会についての説明や、福祉に関する座学、車椅子介助体験、アイマスク介助体験、当事者、施設職員からの講話、防災学習、アダプテッドスポーツ、パラスポーツ体験などを行っています。アダプテッドスポーツとは、個人の身体の状態に合わせてルールや道具を工夫し、みんなが平等にプレーできるようにしたスポーツ全般。福祉教育の依頼を受けた場合、西成区社協では地域の活動者や近隣の施設、依頼内容に応じた施設へ声かけを行い、参加者や依頼者に地域活動者の存在や施設が身近にあることを知ってもらうようにしています。近年では教職委員間や子どもの居場所スタッフ間の口コミで社協への依頼や相談が増加しており、依頼者からの細かな希望に対しても受け止め、オーダーメイドのプログラムを実施しています。学校での実施を広げる工夫。西成区社協では福祉教育に関するリーフレットを作成し、区内の学校の教職員に向けて周知しています。校長会、教頭会において具体的なプログラムの例や依頼時の流れなどを共有することで、よりイメージを持って依頼していただけるように心がけています。また福祉教育は総合的な学習の時間や道徳の授業に限らず、社会科、福祉とは地域福祉とは、地域の合理的配慮やバリアフリーやユニバーサルデザイン、防災、職業としての福祉、保健体育、アダプテッドスポーツ、パラスポーツ、家庭科、高齢者疑似体験、地域の合理的配慮やバリアフリーやユニバーサルデザイン、防災職など多様な教科の領域内にある学習内容に寄与できると周知しています。事前打ち合わせでは依頼に至った背景を伺った上でプログラムの提案も行います。依頼者の思いを理解して関わることで、年間を通じたプログラムや学年を横断した関わりにもつながっています。実施している福祉教育の一例、鶴見橋中学校。例年鶴見橋中学校での福祉教育では、中学1年生を対象に車椅子介助体験とボッチャ体験を実施しています。さらに鶴見橋中学校では年間10回の課外活動時間が設けられており、その一つを社協が担当し実施することとなったため、7月6日は次のステップとして、中学1年から3年生を対象に車椅子バスケットボール、 以下、車椅子バスケを一般財団法人ヒューマンライツ協会と共同して実施しました。車椅子介助の復習から競技用車椅子について、車椅子バスケについて説明した後、実際に体験や試合を行い、最後は全体でパス回しや振り返りをするプログラムで構成しました。区社協の橋口風吾地域支援担当主事は、介助体験では手助けや声かけなどで一緒に生活ができる、地域のバリアフリーについて考える、ボッチャでは工夫することで一緒に交流できる、そして車椅子バスケでは操作や技術の難しさを体験し、障害の有無に関係なく、ただスポーツ選手としてすごいと思ってもらえるようなステップで企画しましたと話しました。当日スケジュール、午後2時15分から3時15分、内容の順に読みます。説明、競技用車椅子の説明、車椅子バスケのルール説明、体験実践、学年ごとに分かれ順番に体験、試合、パス回し、全員で輪になってパス回し、振り返り、体験しての感想、写真が3枚あります。写真1、競技用車椅子や車椅子バスケについて説明する橋口主事。写真2、試合も体験し競技用車椅子操作にも慣れてきました。写真3、初めて競技用車椅子に乗ってシュート体験。写真説明終わり。今後の展開、西成区社協では現在年間およそ50件以上の福祉教育を実施しています。今後に向けては、1、どの職員でも一定の対応が可能なフォーマットや教材の作成、2、施設と学校をマッチングし施設独自の福祉教育を行う件数の増加、3、区社協職員や施設職員に向けた福祉教育の講座や研修の実施の検討などを考えており、今後もより多くの福祉教育を実施できるように取り組んでいきます。
2、コラム HB、 夏になると会議に出席するときネクタイを締めていくかどうか迷う。多くの会合がクールビズでノーネクタイなのだが、あるときふとネクタイ屋さんはどうしているのだろうかと気になった。子供の頃読んだ新見南吉のおじいさんのランプがいくつになっても心に残っているからだ。明治の文明開化期、電気が通って街中が明るくなった。もう買いに来る人もいない暗い店先で、ホヤを磨いているランプ屋のおじいさんの挿絵のある本だった。手袋を買いに、ゴンギツネ、牛をつないだ椿の木など、新見南吉の童話は時代の流れに伴うものの変化だけではなく、人の気持ちの変化も描写し、寂しく悲しい話が多かった。世の中は移ってゆく。新しいものが出てくれば、不要なものは消えてゆく。電卓が出てきて、そろばん塾は減っていった。サッカーが子供の気持ちを引きつけると、野球人口は減っている。電気自動車が流行れば、ガソリンスタンドはどうなるのだろうか。こんな風に必要だったものも消えていく。ネクタイがなければ不安に思うのは時代遅れなんだろうか。暑ければ、ネクタイより上着を脱げばもっと涼しいのに。
3、東住吉区地域懇談会をきっかけに地域でつながることの重要性を再確認。居場所づくりや見守り活動などの地域福祉活動の推進にあたっては、地域役員、活動者と区社協などの関係者が地域の現状、課題や 活動から見えてきたことを振り返り、これからを考える話し合いの場を作っていくことが大切です。支社協が策定した第3期大阪市地域福祉活動推進計画、令和6年度から令和8年度においても、区社協が実践する具体的項目の一つに、地域での話し合う場づくりの支援を掲げており、住民座談会、地域住民と福祉専門職による定期的な連絡会、小地域福祉活動計画の策定推進など、さまざまな形での話し合いの場が開催されています。本記事では、東住吉区で実施されている地域懇談会について紹介します。2年間で全14地域で実施することを目指して、東住吉区社協では、令和3年度から令和4年度に、生活支援体制整備事業のワーキング会議として、区内14地域ごとに、地域福祉サポーター、各地域に1人ずつ、区独自事業により配置と、福祉専門職を中心とした小規模な意見交換の機会を作っていました。この場をもとに、令和5年度から令和6年度に、地域福祉活動に関わる人たちが活動の意義や目的を確認し、これからを話し合う場へと発展させたのが地域懇談会です。各地域の状況に応じて準備や振り返りが十分にできるよう、2年間で全14地域で実施することを計画し、区社協から各地域に提案しました。区社協から地域社協会長に参加メンバーなどの調整を依頼し、各地域20人程度の規模で地域会館などを会場として順次開催され、すでに9地域で開催されました。地域懇談会の流れ。実施前。1、地域社協会長会や区社協理事会などで地域懇談会の開催について趣旨説明・協力依頼。2、各地域社協会長と開催時期や手法、参加者、取り上げるテーマについて調整。3、地域福祉サポーターなどの主たる活動者を交えて日時、参加者、テーマなどを調整。4、地域支援担当、生活支援体制整備事業の地域担当職員が対象地域のアセスメントを深め、データベースを更新。5、内部事前打ち合わせを実施。各地域担当職員が行った地域アセスメント、地域の強みや特徴などの内容を共有し、さらに深める。実施時、地域ごとに開催。当日のプログラム。1、はじめに地域社協会長挨拶。2、自己紹介。3、区社協からの説明。区社協について、地域懇談会の目的について、居場所・集いの場の重要性やボランティアの役割について、区社協から見た当該地域の強みや特徴。4、グループワーク全体共有。1、子ども全世代対象、高齢者対象の2グループに分かれて、各テーマ、食事サービス、触れ合い喫茶、親子サロン、子ども食堂などの地域独自の居場所について話し合い、出た意見を4つのカテゴリー、1、活動の現状、2、良かったこと、工夫していること、3、気になること、困りごと、4、これから取り組んでみたいことに分けながらシートに書き込む。進行職役は区社協職員。2、各グループで出た意見を全体共有する。発表者は地域活動者。5、終わりに、 地域役員挨拶、事務局長挨拶、アンケート記入、記念撮影、写真があります。実施後、区社協内で当日中に振り返り会を行い、アンケート結果や職員の所感から今後に生かせることを共有、当該地域への関わりや以降の地域懇談会に生かせることはすぐに反映、地域支援担当、生活支援体制整備事業の地域担当職員が各地域の報告書を作成し、地域社協会長などに内容の確認を依頼、令和6年5月に令和5年度開催分7地域の報告書冊子を作成し、区社協理事会で配布、令和6年度末に全14地域分の報告書冊子を作成予定、令和5年度地域懇談会の報告書の QR コードと写真があります。地域懇談会で話し合われた内容の一例、令和5年度報告書掲載内容に基づき作成。〇〇地域食事サービス。1、活動の現状。配食形式から会食形式に戻り、長机に一方向で着席するスタイルで実施。参加者はおよそ30名。コロナ前は60名。南北に会館が1か所ずつあるが、北エリアの会館のみで実施。配食形式の頃は両会館で実施。2、良かったこと、工夫していること。参加者同士が顔の見える関係性ができている。来ていない人がいれば今日どうしたんかなと気にかけ合うなど、見守りの場になっている。なだじ祭台が活躍できる場であり、活動者にとってもやりがいにつながっている。居場所をきっかけに友人関係になることもあり、楽しみにしてくれている。連合町会の広報誌に弁当の写真を載せることで新規参加者の増加につながっている。3、気になること困りごと。夫婦の参加が少ない。コロナ以降人数が戻らず、未だ少ない状態のまま運営している。会館から離れた場所の人が参加しにくい。参加者の中には会食に未だ抵抗感を持つ人もいる。4、これから取り組んでみたいこと。コロナ前のように対面式の机の配置にしたい。会館から離れた場所の人も参加しやすいよう、車で送迎できるようにしたい。各町会長から気になる人へ参加の呼びかけをしてもらう。今後、参加者が増えても受け入れできるよう、開催回数を月1回から月2回に増やしたい。活発な意見交換のための工夫。区社協では、地域懇談会が有意義な話し合いの場となるよう、さまざまな工夫を凝らして運営しています。まず、漠然と地域の課題を話し合うのではなく、参加者にとって身近な活動をテーマとして、グループごとに設定し、その内容を全体で共有しています。一方で、今の活動に限らず、住民の暮らしぶりや困りごとに目を向けてもらえるよう、見守り相談室からは地域の見守りに関するエピソードを伝えたり、地域包括支援センターからはその地域の相談件数や内容の傾向を伝えたりする時間も設けています。また、話し合いの敷居が高くならないように、付箋を使ったワークではなく、地域の方が率直な思いや意見を自由に話し、それを職員がシートに書き込む形をとっています。発表は職員ではなく、地域の方が自分の言葉で発表することを重視しています。地域懇談会を実施した地域からは、これはいい取り組みなので ぜひ全地域分を共有してほしいとの声があり、地域ごとの記録をまとめ報告書を作ることとなりました。写真があります。それぞれの視点からの気づき、地域懇談会後の地域の声、反応、同じ地域でも他の活動については知らないことが多かったが、懇談会を通して他の活動のことをよく知ることができ、横のつながりができた。活動状況だけではなく、スタッフの思いや悩みを知ることができ、有意義だった。各活動からの話にたくさん刺激を受け、次の一歩を考えるきっかけになった。いろいろな人と話すことで、それぞれの活動がさらに広がっていくと思うため、話し合いの場は大切だと思った。みんなが頑張っていることを改めて知ることができ、とても楽しい会議だったので、またしたい。区社協職員による振り返り、地域活動者同士がお互いの思いを知り、方向性を共有できたことで、今後の居場所の活性化や活動者の方の意欲向上につながる話し合いの場となった。全体共有発表の際、地域の方が自分の言葉で伝えることで、活動に込められた思いをみんなで共有することができた。これから取り組んでみたいことに記入したことをすでに始めている地域もあり、今後の展開に向けた後押しにつながったのではないか。他部署と共同して地域アセスメントを行い、各部署の視点を交えることで地域への理解を深めることができた。地域の方の懇談会に参加してよかった、またしてほしい、などの感想から、職員も達成感を感じ、結束力が高まった。令和6年度は7地域での実施が予定されています。2024年9月号では、実際に1地域で取り組まれた様子について掲載予定です。
4、被災者の思いを一身に。6、バトンをつなぎ継続した被災地支援。令和6年能登半島地震。1月1日に石川県内で最大震度7を観測する令和6年能登半島地震が発生し、被害状況で現在把握している内容としては、人的被害1629人、住家被害では123,099棟、令和6年7月30日消防庁情報となっています。被害を受けた石川県内の市町村社協の災害ボランティアセンター、以下災害 VC へ、大阪市区社協は近畿ブロックの社協職員とともに継続した運営支援を行ってきました。大阪市区社協では石川県滋賀町に1月28日から2月11日の間、職員3人を派遣し、その後2月17日から6月30日の間、七尾市に職員29人、計32人を派遣してきましたが、6月30日をもって一旦派遣は終了しています。8月号では第34から37、39、最終クールとして6月に派遣した職員が現地での活動で感じたことを掲載します。過去の掲載では、令和6年3月、4月、5月、6月、7月号を参照。緊急ブロックからの支援は終了となりましたが、現地での災害 VC 活動はまだ続いています。七尾市では地元主体、週末中心の災害 VC へと移行していますが、被災地ではまだまだ支援が必要な状況です。そこで支社協としてボランティアバスを運行することとし、ボランティアを募集します。第34クール6月4日から10日、鶴見区社会福祉協議会生活困窮者自立相談支援事業主任相談支援員 宮田隆二、社協職員ならではのチームワーク。第34クールでは、災害廃棄物の持ち込み先移設や災害 VC 運営のあり方、ボランティア活動先の拡大などさまざまな状況変化が起きようとしていました。そのような中で、運営スタッフがアイデアを持ち寄って精査し、現地社協への提案を行いました。今回編成されたクールの社協職員は初対面同士でしたが、被災地支援に対して同じ方向を向き、同じ思いを持っていたことから、さまざまなアイデアが生まれ、イレギュラーな対応にも臨機応変にできたのだと思います。改めて社協の強みを感じました。第35クール、6月8日から14日、西区社会福祉協議会包括支援担当、中山博恵。些細なことでも情報共有し、次のクールにつなぐ運営を。今回の経験で、報告、連絡、相談のほうれん草と一体感を持って取り組むことを学び直しました。私はマッチング班で慣れない仕事、人、環境で個別に判断してミスが発生。またボランティアからクールが変わるごとに引き継ぎが漏れており、言っていることが違うといった苦情があり、初日から落ち込みました。しかし、センター運営を明るくすることから変えていく。些細なことでも情報共有を行って解決を図る。そして、次のクールにつなぐ運営を意識して行動するよう努力しました。その結果、ミスがなくなり、急な変更や要望に即座に対応でき、少しでも多くのマッチングを完了することができました。そしてボランティアからの活動上の情報共有が円滑になり、継続するケースの詳細な情報を記録に残せました。今回の学びは日頃の業務にも生かしていきたいと思います。第36クール、6月12日から18日、住吉区社会福祉協議会地域支援担当、三宅陸人。ボランティアがスムーズに活動できるような運営を。私はボランティア受付、資材置き場を担当しました。オリエンテーションやニーズの詳細説明を受けた後、資材置き場に進みますが、その際にトイレなどで班から離れる方がいました。資材置き場は全員で入る決まりになっているので、かなりの時間ロスであり、他の班にも支障をきたしました。そこでリーダーやマッチング班などとより密接に連携を取り、トイレやその他の所要は資材を受け取った後にする。班ごとでの移動を徹底することで時間ロスの削減につながりました。また、仮置き場、災害廃棄物の仮置き場の1段階前の集積場所まで物資を運んだり、現地調査班と一緒に行動することもあり、現地を見ているからこそボランティアと話ができたこともあり、これらの経験を今後に生かしていきたいと思います。第37クール、6月16日から22日、大正区社会福祉協議会地域支援担当、石川翔太。柔軟な対応とチームワーク。私は災害廃棄物の仮置き場という場所の運営を担当しました。仮置き場では災害廃棄物処理のためにトラックや破砕用のパッカー車が場内に頻繁に出入りしていました。そのため場内で作業しているボランティアと車が接触してしまわないよう、注意喚起の声かけや人の動き、全体把握に特に気を使いました。活動にあたり、事前に全クールからの引き継ぎやマニュアルも渡されますが、現場では様々な状況の変化があり、引き継ぎ通りには対応できない場面もありました。その際はクールのメンバーで話し合いながら、場に応じて臨機応変に対応することで、課題が解決に向かっていきました。私一人では決して立ち行かない状況に何度もさらされる中で、その場に応じた柔軟な対応の難しさ、チームワークの重要性を改めて実感しました。 第39クール6月24日から30日、淀川区社会福祉協議会見守り支援ネットワーカー管理者工藤優作。日頃から備えることの重要性。第39クールが近畿ブロック災害派遣の最終クールであり、運営とは別に七尾市社協やボランティアの方々が今後の災害 VC を地元主体で運営していくための引き継ぎ資料の作成や書類の整理を行いました。ボランティアの方からこうしたら良くなるんじゃないかなどの災害 VC の運営に対する意見をいただき、災害 VC はボランティアの方とともに作り上げていくものなのだと感じました。今回の経験で被災地支援が長期化すると社協職員中心での運営には限界があることが分かりました。そのためにも日頃から災害 VC の運営に協力してくださるボランティアの養成が重要であることを学びました。令和6年能登半島地震災害義援金募集。皆様の温かいご支援ご協力をお願いいたします。受付期間令和6年12月27日金曜まで。銀行口座りそな銀行上6支店普通 680-4741、 名義大阪市社協義援金口。詳細については大阪市社協総務課電話 06-6765-5601 まで。当日受付の様子と災害ボランティア当日受付を二次元コードで実施の写真があります。大阪市社協ホームページ被災地支援情報の QR コードがあります。災害保険の経験や気づきを区内外の関係者と共有。西淀川区社協異業種交流会西淀リンクでの報告。西淀川区社協の長谷川太陽地域支援担当主事以下長谷川主事が6月26日に西淀川区社協で実施した異業種交流会西淀リンクで災害ボランティアセンターを知っていますかをテーマに災害派遣で感じたことや学んだことを報告しました。西淀リンクは西淀川区を拠点とした企業や事業所地域住民などが多く参加している場であり、災害 VC や運営時のボランティア活動などを共に考える機会を設けることを目的に今回のテーマが設定されました。被災された方と仕事をしている災害派遣での報告の前に西淀川区社協の長谷川康信地域支援担当係長から災害が起きた時に災害 VC を社協が開設する理由を社協の非常時の使命として普段の暮らしの幸せを取り戻すためと話し、災害 VC は被災者とボランティアをつなぐ拠点と説明しました。長谷川主事の報告では能登半島地震による被災者や被害状況の説明の後、七尾市災害 VC での実践報告を行いました。多様な関係機関や団体とのネットワークの中で連携共同しながら災害 VC が運営されていたことについて説明がありました。また現地の社協や関係機関が主軸となりながらもボランティアと手を取り合い被災者を支援する様子が伝えられました。派遣期間中に印象に残っていることとして、もともとは七尾市に住んでいた東京在住のボランティアからボランティアとして経験できてよかった、早く復興してほしい といった思いを直に聞くことができる貴重な経験となったと話しました。報告後は大阪防災企画多田博明代表から西淀川区で災害 VC を開設するにあたって自分たちはどのような行動をとる必要があるのかを南海トラフ地震を想定して発災から復興までの流れを5つのフェーズに分けて説明がありました。フェーズ例として平時に何ができるのかを考えることの重要性や発災時にさまざまなスキルを持つ地域住民とともに地域で何ができるのかを事前に考える必要があると話されました。写真が2枚あります。1、災害派遣での経験や思いを報告する長谷川主事。2、多田さんによる発災時に何ができるかをグループ内で共有。写真説明終わり。5、支社協理事会評議委員会を開催。令和5年度の事業報告及び決算などを承認。支社協は6月11日に理事会を開催し、令和5年度事業報告及び決算案、理事候補者及び評議員候補者の推薦について、評議員選任解任委員会委員の選任について、会計監査人の報酬案について、評議員会の開催案について、審議し、いずれも原案通り承認されました。令和5年度事業報告においては、3カ年計画の最終年度を迎えた第2期大阪市地域福祉活動推進計画に基づく取り組みを各区社協と一体となって着実に推進しながら、目標の達成状況や成果、今後の課題について検証・総括し、令和6年3月に策定した第3期大阪市地域福祉活動推進計画でも引き続きつながり、支え合うことができる福祉コミュニティづくりを進めていくと報告しました。地域子ども支援ネットワーク事業では、令和5年度末時点で、登録団体数352団体と年々増加しており、研修やシンポジウムを開催しながら区社協を中心とした区域でのネットワーク立ち上げに向け取り組んだ結果、市内22区で組織化され、令和6年度には24区すべて組織化予定であることを報告しました。災害に備えた平時からの取り組みの推進については、災害発生に備えシステムを活用した備蓄物品の管理や災害時の職員の安否確認や被災状況の把握に向け、ICT 情報通信技術を活用した連絡体制ツールの整備などに取り組むとともに、災害時のストックヤードやボランティアの需給調整などに関わる災害支援の拠点として活用できるよう、北御堂と災害時における施設利用に関する協定を締結するなど、関係団体との連携を強化してきたことを報告しました。また、令和6年1月に発生した能登半島地震への対応として、支社協、各区社協職員による街頭募金活動、義援金口座や募金箱の常時開設、災害ボランティアセンター運営支援のための職員派遣などに取り組んでおり、令和5年度末時点での義援金総額としておよそ300万円のご協力をいただき、石川県共同募金会や中央共同募金会へ送金したことを報告しました。理事会の最後には会長、常務理事から令和5年11月以降の職務執行状況について報告しました。 長岡正美会長は令和6年度から8年度にかけての3カ年計画である第3期大阪市地域福祉活動推進計画について、区社協や大阪市とも調整連携しながらしっかりと実現に向け取り組んでいくとともに、社協として先駆的な事業にも取り組んでいくことができればと述べました。吉村博史常務理事は人材確保育成が重要であるという認識のもと、若手職員が主体的に自らの課題を整理し、学びを深める学習会や研修を実施するなど、若手職員の育成に努めたほか、ホームページの全面リニューアルや福祉の情報発信サイト、福知る大阪の活用など、支社協、各区社協の認知度を向上させるため、情報発信を強化したことなどを報告しました。6月26日に開催した評議委員会では、令和5年度事業報告及び決算案について承認されるとともに、新たに理事候補者として理事会において推薦された宮古島区社協、前田喜平会長及び中央区社協、浦野昭次会長の2人が選任されました。事業報告・決算について詳細は支社協ホームページに掲載しています。QR コードがあります。6. 風を読む。ジェンダー平等実現への本気度は？大阪公立大学大学院生活科学研究科准教授田中博美。世界経済フォーラムは6月12日グローバルジェンダーギャップレポートの2024年版を発表した。日本は146カ国中118位で過去最低の125位だった昨年よりも少し持ち直した。ジェンダーギャップ指数は男女格差を経済、教育、健康、政治の4分野で評価し、各国のジェンダー平等の達成度を示す。日本は特に政治経済分野の遅れがランキング低迷の原因となっている。先進国の中で極端に低い順位も問題だが、さらに注目すべきスコアの方で、2006年に公表が始まった時は 0.645、 男女格差が 64.5% 解消されていることを示す。2024年が 0.663 である。つまり日本ではこの20年間男女格差を取り巻く状況がほとんど変化してこなかったと言える。一方、15年間連続の1位はアイスランドで、スコアは 0.935 である。アイスランドでは、1975年10月24日、女性の休日と称したストライキが実行された。女性が仕事も家事も育児もすべて放り出して広場に集まって団結するのである。女性人口のおよそ9割が参加したそうだ。経済や社会にとって女性がいかに重要な役割を果たしているかを証明し、格差解消を強く求めた。5年後の1980年には世界で初めて民主的に選ばれた女性大統領が誕生する。以来女性の休日ストライキは1985年、2005年、2010年、2016年にも行われており、2018年世界で初めて男女の賃金格差を違法とする法律の施行や、2024年世界初のジェンダー平等債の発行など前衛的な政策の実現につながっている。日本の多くの自治体は人口減少の問題に直面している。
若年女性にとって生きやすく魅力のある地域社会にならなければ未来はない。ジェンダー平等の実現に本気で取り組むかどうかが鍵になることは間違いない。
7、支社協全員銀行。皆さんの善意を社会福祉の発展に。支社協では全員銀行を通じて市民の皆様や法人、団体からの善意の予託、金品、物品を受け付け、地域コミュニティづくりや地域福祉活動の推進を図るため、社会福祉関係の施設、団体、機関などに助成、払い出ししています。令和5年度は、地域づくり、つながりづくり応援助成金として、様々な形でのつながりづくりに取り組む、団体への助成を含め、金品及び物品を合計59件払い出しました。また、令和6年6月には、株式会社 NTT データエンジニアリングシステムズからスマートクッキー600個を予託いただきました。寄付されたクッキーは、区社協を通じた生活困窮者への支援や、市内の社会福祉施設などにおいて、有効に活用させていただいています。スマートクッキーの写真があります。8、能登半島地震、災害ボランティア、参加者募集。能登半島地震から半年以上が経過しましたが、現在も多くの方が避難生活を余儀なくされています。地震で大きな影響を受けた輪島市へのボランティアバスを運行します。日程 A 令和6年9月6日金曜から8日日曜 B 令和6年9月13日金曜から15日日曜両日申し込み可能ですがどちらか一方の参加になります。活動場所石川県輪島市災害助け合いセンター、輪島市社会福祉協議会内。参加費1万円学生は5000円上記参加費はバス代宿泊費です。宿泊先は2人1部屋になります。ボランティア保険未加入の方は上記参加費に加えて600円必要です。定員、各日程20人。定員を超える場合は抽選。募集期間、8月9日金曜から16日金曜。参加対象などの詳細、申し込み方法は、大阪市社会福祉協議会ホームページのお知らせをご確認ください。QR コードがあります。お問い合わせ、大阪市社会福祉協議会担当門脇杉岡、電話 06-6765-5601、 平日午前9時から午後5時30分。9、改正法でヤングケアラーを初めて定義。日常的に家族の世話や介護を担う子ども、ヤングケアラーの定義を初めて法律に明記した改正子ども・若者育成支援推進法が6月12日に施行されました。これまでヤングケアラー支援に関する法制上の位置づけがないことに加え、地方自治体ごとに取り組みの進捗状況や支援内容にばらつきがあったこともあり、法改正に至りました。 改正法においてヤングケアラーは家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められている子ども、若者と定義され、国、地方公共団体などが各種支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記されました。さらに、引きこもりなど年齢を問わず社会生活に困難を有する子ども、若者に対して国や自治体が支援に努めることが規定されたことで、18歳以上にも切れ目のない支援を継続していくことが期待されます。社会福祉協議会としても、ヤングケアラーを含めて、生活のしづらさを抱える当事者、家族への相談支援や、同じ課題や悩みを持つ人が集える場づくり、社会参加に向けた支援などを推進していきます。子ども家庭庁、ヤングケアラー、特設サイトはこちら。https://kodomoshien.cfa.go.jp/younger 参照令和6年8月6日
以上で声の情報大阪の社会福祉831号を終わります。発行社会福祉法人大阪市社会福祉協議会郵便番号 543-0021 大阪市天王寺区東神津町 12-10 大阪市立社会福祉センター内電話06-6765-5601ファックス06-6765-5605ホームページアドレス http://www.osaka-sishakyo.jp この記事に関してのお問い合わせは社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会郵便番号 546-0031 大阪市東住吉区田辺 2-10-18 爽やかセンター内電話06-6622-6611ファックス06-6622-8973ホームページアドレス http://sawayaka-c.ne.jp/ までお願いします。音声役東住吉区朗読ボランティアなでしこ会今月の担当は中西美里村上文子伊藤陽子上田恒子でした。この後には何も録音してありません。